荒れ地の真ん中に大木のように突っ立っているのは若彦である。足の目が鋭く生い茂り、皮が片一面我が物顔にはびこっている。大きなカエルが牛のように鳴き立てる。荒れ地を開き型を埋める。若彦の仕事がそれだ。遠い昔、越中の国の何がしの軍、その軍の名もまだはっきりとはつけられていない。若彦はそのあたり一帯を治める長である。水をまんまんとたたえる方の向こうにも何がしの彦の治める軍があり、一人の美しい姫がいる。水は姫とか言ったな。一度会っただけだが、若彦はその水は姫をとてもかわいいと思っている。姫を何とかしてお嫁さんにしたいと考えている。そのためにも若彦は型を埋め、荒れ地を切り開かなければならない。大雨の降る季節になった。型は川の氾濫する水を集めてあふれ出し、民家を襲う。切り開いた田畑もたちまち泥沼になる。若彦は何百人もの村人の先頭に立って堤防を築く、溝を掘る。雨の晴れ間を盗んで山を崩し、型を埋めていく。激しい仕事が続く。カンカンの日照りがやってきた。村人の中から病人が出た。病気は伝染してたちまち広がっていく。病人たちを早く治さなければならない。そのうちに食べ物が足りなくなってきた。冷えや泡は今年は実りが少ない。食べ物を集めてこなければならぬ。男たちは鹿の肉を取りに遠くの山まで出かけた。女たちは木の実、草の根を摘み取ってきた。カエルを丸ごと焼いて食べた。苦しい日がずっと続いた。けれども若彦はくじけなかった。村人を励まし、誰よりもよく働いた。型は半分になった。若彦には勇気が湧いてきた。村人たちも桑をふるい、土を削り、岩を破り、石を運び、型を埋め、溝を作った。型はさらに半分になる。いよいよ最後の仕上げにかかる。あとしばらくというところで再び大風が来て大雨となった。けれども若彦はもう恐れない。夜通し土のうを積んで水を防ぐ。 に仕事は完成した。泥沼の型は小さくなり、水の流れる溝ができ、田畑は見違えるように生まれ変わった。隣の郡からお祝いにおさがやってきた。美しい水輪姫を連れて、若彦はめでたく水輪姫をお嫁さんに迎えることができた。さあ、もっともっとやるぞ。若彦は水輪姫を背負って、かつての荒れ地の上に大木のように突っ立った。頼もしい若彦の背に乗っている水輪姫にも、新しい村づくりの夢が湧く。ネイの郡はこうして次第に立派な土地になっていった。